始まりました、朝日の音の音第330回です。この番組はバイオリン職人の私朝日がバイオリン弦楽器のこと音楽のことをあれこれ話すポッドキャストです。はい、ということで始まりました330回目なんですけれども、お盆真っ只中と言ったらいいのか、そんな感じですね。皆さん夏はどんな感じで進んでいますでしょうか。もうとにかく本当に今年は暑いですね。前回もそんなこと言ってたと思うんですけど、なかなかね、夏は苦手な季節なので、私はとにかくもうちょっともうバテてきてるんですけど、体重もかなり落ちてしまったりとかして、はい、まあ、なんとかやってるというかね、そんな感じです。毎年夏はこうなので、もうこれはしょうがないなと思ってるんですけど、皆さんも夏バテしないように、水分補給とか、あとは睡眠と食事をしっかりとるっていうのは結構これ重要だと思うので、注意しながら、残りまあまだ8月は半月ほどありますけど、今年の夏も乗り切っていきたいですね。そんなところでございます。で、今日はですね、怪談話をしようかなとかも思ったんですよ。はい、夏だしお盆だし、でいろいろこう自分の中でのバイオリンの怖い話みたいな、考えてというか、なかったかなと思って探してみたんですけど、あんま出てこないので、そしてまとめる時間っていうかね、台本みたいのはないですけど、それをして準備するっていうのもあれなので、今作っている細胴のバイオリンのことについていろいろお話だけして終わってしまおうかなと思っています。この細胴のバイオリンなんですけど、とにかくバイオリンの横の幅っていうかを、もう本当バイオリンを正面から見てぐちゃってこう両手で左右から押しつぶしたような形をしていて、結構細長いんですよね。だから細胴なんですけど、まあ、持ち運びに便利だよとか、あとはまあ音量も小さいのでね、練習をする時にも便利っていうところがあって、昔は作られていたんではないかなと想像してるんですけど、まあどんな音がするのかっていうのも興味がありますし、はい、なのでちょっと作っているっていうところです。で、これを作ってみていろいろ大変だったことがあるので、まあ、一応私のメモ的なところとか、あともし職人さんでも聞いてる方がいれば、何か参考になるかもしれないなっていうところがあるので、その辺も含めて4つ5つぐらい、通常のバイオリンの制作と今回やってるバイオリンと、やっぱり何だろうな、作り方の方法、あと工程とか、その辺に関しては一緒なんですけど、その方法でやってみてうまくいってっていうか、まあ通常通りだねっていうところと、いやこのやり方だとダメだなというかいうところがあって、その辺の話をちょっとしてみようかなっていうふうに思います。はい、ですので本編楽しんで見ていただければと思います。はい、ではスタートしていきましょう。ということで、細胴のバイオリンを作っていて感じたことっていうか気づいたことみたいなのを話していこうと思います。バイオリン作るっていうのは大体の場合ほぼ、今は何でしょうね、作り方の順番っていうか工程は決まってるんですね。最初はどのモデルにするかを決めて、木枠、内枠方式がほとんど、まあ、外でやる人もいるんですけど、内枠方式なので、その内枠をまず作って、でそれに横板をくっつけて、で表板と裏板、あとネックの部分を作って、あと最後に組み上げるみたいな感じになります。で、そうですね、内枠を作って横板作ってでとか、あとは楽器の最終的なアウトライン、輪郭を作るっていうのは、もともと私がその元にしている楽器、 浜松市楽器博物館にある楽器をリサーチさせてもらったので、その写真とか、採寸してもさせてもらったデータとかがあるので、それを元に、まあ、作っていくっていう形になっているので、さほどこう難しいなとか、なんかいつもとやってることと違うなとか、そういうことはなくて、まあ順調に来ていたというところです。で、まあ最初に思ったところで言うと、最初に感じたところだと、表板と裏板なんですけど、これまあアウトラインで削りますよ。削って切り出して、でアーチを決めて、アーチはまあ楽器を見にもう一回行ったりとか、まあ、どうアーチをさそのまま再現するのかとか、その辺は悩んだんですけど、アーチ出して、外側を出して、で内側を掘りますと。で掘ってる時の音を前回どっちがどちらの表でしょう裏でしょうってやったんですけど、その内側を掘ってる時にがちょっといつもと違っていて、これはね、はい、大変でもなかったんですけど、おおっていう風な驚きがあったっていうところですね。何かっていうと、普通のバイオリンの場合はその横の幅がちゃんとあるわけですよね。要は8の字をしていて、ひょうたんみたいな形をしてるんですけど、今回のバイオリンって結構細いんで、なんだろうな、まあ、内側を豆ガンナ、まあ、あとは丸のみでこう先にザクザクこう削っていくわけですよね。削っていく時も刃を入れていくって掘るとすぐまた上がらないといけないんですよ。なんというふうにこれは説明したらいいのかっていうところなんですけど、どうだろうな、お皿みたいな感じで言うと、お皿ってそのなんだろうな、麻婆豆腐とかカレーライスを食べるお皿ってこう平らで広いじゃないですか、大きいじゃないですか。だから刃をザクッてこう内側を掘っていく時にもサクッと入れてまた上がっていく、上がっていく時はまあ反対側からまた削るんですけど、その辺ちょっと余裕があるし、まあ、緩やかなんですよね、カーブが。で、今回のその細胴のバイオリンでいうと、焼き魚を置くようなお皿みたいな感じなんですよ。要は長細いわけですよね。なので、短辺側、長辺短辺でいうと、短い方の辺をこうザクザクって入れるとすぐ上がるんですよ。うまいこと表現できてるのかな。なので、なんだろうな、いつもの感じでこう刃を入れていくとすぐ、逆目って言って木を削るとき逆目、なんか変な風にバリバリバリってこう削れちゃうっていうか、もげるみたいなことにつながってしまって、でももう少し深く掘りたい、どうするみたいな、そんなところで、いやいつもとこれやっぱ違うなっていうのを感じましたね。ずっと普通のバイオリンのあのくびれのところをずっと掘ってるみたいな感じですかね。バイオリン、普通の楽器の通常のサイズっていうか、サイズっていうかデザインの楽器の真ん中くびれてるじゃないですか。あれぐらいしか本当幅がないので、あれをこう掘って反対側また掘ってってやるのが全部それ。しかもその、深さがもうちょっと、そんなに深くないけどだな、なんかなので削ってる時が全然いつもの刃の動かし方じゃないなっていうのを感じて、はい、これは丸のみで削ってる時も豆ガンナで削ってる時もなんかね違ったんですよ。そこは驚きって言ったらいいのか、発見と言ったらいいのか、やりにくいと私は感じたけど、細胴のバイオリンしかもしこの世になかった場合はそれがスタンダードなので、やっぱ違う楽器っていうかね、違うものをやると違う感覚になるんだっていう感覚っていうか、驚きというかね、がありました。はい、まあ、とにかく豆ガンナ結構大変だったんですよ。なんだろうな、豆ガンナもいろいろ種類があって、普通カンナの底、刃がピョって飛び出てるところ、要は木の面、木と接する面ですよね。あそこが、真っ平らな豆ガンナと、ちょっとこうなんでしょうね、球面というかね、平面ではなくて丸くなってる、だから掘っていけるんですけど、 平らだと掘れないじゃないですか、曲面をに掘っていけないので、丸くなってる、面のカンナを走らせていくんですけど、それも今まで私が使っていた豆ガンナで削るとちょっと大変まあさっきからずっとそんなことしか言ってないですけど、もう少しなんだろうな、この丸みを帯びた面がもう少し丸かったら楽だろうなみたいな。だから細胴を作るときはもう一個豆ガンナ用意した方がいいかもしれないなとか、まあ、これをメインで作っていくつもりはないのであれなんですけど、そんなことも感じましたね。だから既製品っていうか、まあ、基本豆ガンナとかは売られてるわけですよね。で、平らなやつに関しては平らで OK なんですけど、その丸みを帯びた、豆ガンナも既製品って大体その丸みって同じ感じなんですよね、全部同じ。でその丸みっていうのも要はバイオリンを、普通のバイオリンを作りやすいように作られてるんだなっていうのを感じました。はい。だから他のやつを作るとか、これってもしかしたら分数楽器2分の1とか4分の1の楽器を作るときはもっと違うそのカーブアーチがのをした豆ガンナを使う必要があるのかなとかっていうのをね感じました。だから豆ガンナ一つ取ってもというかね、全然違うんだなっていうところがあります。でもう一つが、その内側を掘ってる時に感じた、同じ時なんですけど、最終的な厚みをどれぐらいにするかっていうところを悩みましたね。前の放送というか配信でも言ってるんですけど、そのトントントントンって叩いて響いてくる、板が響いてくる音を聞いていいところでストップしましたっていう風な話をしたんですけど、バイオリンの厚みをどうしたらいいんだろう、荒削りしてる時に考えながらやっていて、だいたい表板とか裏板って今決まってるわけですよね。その大体のデータが皆さん持ってて、で昔の楽器に関しては修理するとか調査するっていうことで厚みを測れるわけなの でそれで面々とこう 2,300 年こう続いてきてるわけじゃないですか。で大体 2.5 ミリだよとか3ミリだよとか、そういう風な感じでこう4ミリ5ミリとか決まってるわけですね。この辺はこれぐらいの厚みでいきましょう的な。でそれをするとみんなが 大好きというかいい音だよねっていう音になるという感じなんですけど、細胴のバイオリンに関しては音は知らないし、分母というかね数が多いわけでもないので、 N が多いわけでもないのし、なのでデータがないと。で普通のバイオリンと同じぐらいの厚みにするべきなのか、いやもう楽器のボディ小さいからもう少し薄くしてもいいんじゃないかとか、その辺をね最初考えたんですけど、はい。で普通のより普通のバイオリンの厚みよりも薄くしてもいいだろうと思ったのは、横幅がないのでその弦とか駒、弦張力プラス駒がこう表板を押し付けるわけですよね。それに対してのこう反発、物理的なところで言うと駒足が表板を押し下げているとき、表板は矢印的には駒を押し上げている、だから釣り合うんだみたいな、そういう感じなわけじゃないですか。で、そうって考えると弦張力がかかる部分っていうのは張力は大きくなるので、厚みを同じにしないとこう反発するっていうかね、押し上げる力得られないのかなとかも思うんですけど、横幅が狭い分そんなになんだろうな、押し潰されないんじゃないかなと。長い橋と川にかかる長い橋と短い橋だと、長い橋の場合って絶対どっかにこう橋脚っていうかね、足を置かないとたわんじゃうじゃないですか。でもなんでしょうね、用水路とか川幅2,3 メートルぐらいのやつって別に足を立てる必要なくて、それこそ 木をパタンってやるだけでも全然支えられるわけじゃないですか、木の端とかでも。って考えると横幅はそんなにないし、薄くしても耐えられるんじゃないのかなとか考えて、で、なんだろう、一番っていうかね、そんなに薄くしても板の厚さを薄くしても影響が出ないところをちょっと薄め、通常のバイオリンよりも薄く削ってみようかなと思って削ってみたんですよ。そしたらもう、まあ光にかざすともう向こう側が赤く、うん、いや透けて見えるわけですよね。これぐらいで全部やったらちょっとやっぱまずいかなとかいろいろ考えてしまいまして、うん、この辺をどの辺に着地させるかっていうのも非常に悩んだところですね。はい、まあ、最終的には、まあ、通常のバイオリンよりもちょっと薄くしても大丈夫であろうと、プラス、タッピングって言ってこうコンコンって叩いてそれなりに良い音だなっていうところでストップしてっていう感じにしたんですけど、はい、これをどの辺に、要はね、この辺が義務教育と大学とかそれ以上の学部以上の、教育との違いなのかなみたいなところを感じたりとか、要はなんだろうな、普通のバイオリンっていうのはもうデータにしろみんないっぱいいろんな人が作ってるし歴史もあるので答えみたいのがあるわけですよね。大体答えが設定されていてそれをみんなで解いていくみたいな感じなんですけど、まあ、大学とかあと社会人になって仕事をするようになると答えなんてないじゃないですか。それをどうやってそこに近づけていくか、その過程を、まあ、楽しめればいいし、まあ、今回はすごい楽しんでやってるんですけど、そういう部分があるんで、その答えがないところでどうやったら最善なところを引き出せるかみたいなのを考えるっていうね、その辺がいやどの分野も同じだなみたいな感じを受けつつやってましたね。はい、なので面白い話で言うと、厚みをこれぐらいでいいかな、であとタッピングして、はい、できましたって言って、でもう表裏と裏板厚みを全部測ってみたんですよ、キャリパーで。そうすると普通のバイオリンの場合は裏板の方が厚いんですよ、で表板の方が薄いと。まあ裏板でいう4ミリぐらいのところはバイオリンの表板の同じところはだいたい4ミリは絶対ないんですよ。3ミリとか 3.5 ミリとか、もしかしたら 2.7 ミリ8ミリとかね、いう感じになるんですけど、私作ってもういや作るっていうかこれでいこうって決めて作って、最終的に計測してみたら表板の方が厚くなっていていやこれやっぱ裏板の方が薄いぞと。いや普通で考えたら表板の方が薄くなるけどどうなんだろうなみたいなね、ことを考えながら、でもそれもまあ固定観念っていう、なんだろうな、とらわれちゃってるのかもしれないし、裏板の方がまあ厚くないといけない、表板の方が振動する板だから薄くしてもっと振動しやすいようにしてあげないといけないっていう、こう固定概念があるわけですよね。なので別に良い音を目指す、良い音がすればいいですけど、良い音を目指すわけでやってるわけではないので、うん、表板がこのバイオリンに関して、細胴のバイオリンに関しては表板の方が厚くなってしまってもいいのかとかね、いろいろその辺を考えましたかね、はい、で今回はそうなんですよ、裏板の方が薄くて表板の方が、厚い仕上がりになっています。まあ、全体的に厚い薄いとかではなくて、表板の方が薄、裏板の同じ場所位置にで考えると薄くなってる部分もあるんですけど、その中心部分っていうか、あの F 字孔と F 字孔に挟まれたあの辺の部分とかはね、あれなんですよ、表板の方が厚くなっちゃいました。もっと薄くしたら本当透けて見えてしまうんで、ちょっと怖すぎだなと思って削ることができずに終わったっていう、まあ、タッピ あれ以上やってるとなんかスコスコになっちゃうな、いい感じで響いてたし残響してたんで、あれ削りすぎちゃうとなんかこう残響がなくなるかな、なんかパワーっていうかね、あとは音量みたいな、そのボリュームもなくなっちゃいそうだなと思ったんでやめたんですけど、はい、まあ組み上げて音を出した時にどんな感じになるのかちょっと楽しみでございます。はい、あとバスバーがですね今度は、はい、裏板の内側、箱の中にはですねバスバーって言って1本棒が接着されてるんですけど、それをどうするかっていうのも、まあ、またこれも考えないといけなくて、はい、普通はねまたなんだろう、ボディの長さに対してこれぐらいの比率の長さ、厚さはだいたいこれぐらいで、そのバスバーは、ゲーセン側、まあ、F 字工でいうと正面から見て左側、低音側の F 字工の、ちょっと内側ぐらいにこうペタッと貼っつけてあるんですけど、でちょっと傾けるんですよね。傾けるっていうのは楽器をこうネックを握って真正面に見た時に、指板みたいにまっすぐ降りてなくて、指板みたいにっていうと要は6時、針の時計でいうと6時みたいになってるわけですよね。指板はバスバーってちょっと傾けるんですよ。どういうことかっていう と、7時5分みたいな、そんなに傾けないんですけどね、針のっていうと7時5分ぐらいなところにちょっと傾けて貼っつけるっていうのがいいんだよみたいな感じになってまして、この辺もどこがいいのかなっていうのを考えながらやってました。バロックのバイオリン、ね、昔のバイオリンでいう と、バスバーの最終的なその長さっていうのは今の、モダンのバイオリンよりもやっぱり短いんですよ。ガット弦だったしっていうところもあっていろいろな兼ね合いで今よりも短くても大丈夫っていうかね、いう形だったんですけど、のでこれ結構短くていいのかなと思って、私もでもちょっと通常のやつも作ってみるかみたいな、通常の長さで作ってなんか接着する前に最終的にどうするか考えようみたいな感じにして、であと傾きとか、位置に関してはモダンのバイオリンの、位置の求め方、式みたいな、式ではないんですけどね、そういうのがあるのでそれに沿うような形で、で、あとはバスバーの厚さとか高さ、それぞれ、あとは形も決まってるというかね、これぐらいっていうのがあるので、その辺はちょっとずつ小さくして、厚みは少し薄くして、長さはやっぱりちょっと短く、高さもちょっと低く設定して、でも形は同じ、今のモダンのバイオリンのバスバーを踏襲するような形で作る感じにしました。はい、どうなるのかね、まあ、バスバー長すぎ、どうなんでしょうね、その本当横幅狭いんでそんなに長くなくてもいいのか、もしくは横幅がないのである意味なくてもいいっていうわけではないと思うんですけど、あった方がいいのかなとかね、低音の振動を表板にのその上の部分とか下の部分、アッパーバウツローアバウツというかあるんですけどね、そっちにこう広げるためにバスバーある、まあ、支えてる駒の支えてるっていう意味もあるんですけど、どういうのがいいのかなと思いながら作ってました。あとバスバーをの接着する時に面を合わせるわけですよね、表板の内側とバスバーの接着するところをピタッと合わせるんですけど、この辺もどれくらい、の精度でいくのか、精度でっていうか面ピタッと合わせてしまうと良くないんですよ。ちょっとバスバーの方がなんて言ったらいいのかな、これも難しいな、こう言葉で伝えるのって大変ですよね表板がこう内側お皿のボールみたいな感じでこうへこんでるわけですよね。それに対して同じような形でバスバーのを 作ってしまうとピタッとくっつくんですけど、それだと張りがなくなるんですよ、簡単に言うと。なのでバスバーこう置いた時に両端がちょっと開く。そうすると接着する時にクランプで締めると表板はこうギュッて持ち上がるわけですよね。バスバーで、お皿みたいな感じで表板を置いた時に接着すると端っていうかね、その端の方が短く隙間ができているので表板をグッて持ち上がるわけですよね。そうすると、まあ、張りが出てくるよみたいな感じになるんで、その辺をどれぐらい隙間を開けるのかとか、この辺もどうしようみたいな、ね、だからいい意味でも悪い意味でも今のバイオリンを作ることに関しては分かっているというか習っていると、本当に1本しか作ってないですけど、まあ、バスバーの交換とかはしたことがあるのでするのでね、なのでどれぐらいこう隙間を開けてどれぐらいの張りを持たせてみたいなのは分かってるつもりではいるんですけど、このバイオリンに関しては初めてなんで、いやー分からんぞみたいな、はい、いう考えなの。バスバーも本当よくわけのわからないまま、でもその中ではこういうことだからこうしてこれぐらいの隙間の方がいいだろうなとか、思いながら作って面を合わせてで接着して、はい、で最終的にバスバー四角い形でこうペタッとくっつけるんですけどちょっと面取りするみたいな形で成形するんですけどね、その時にこう思っていたバスバーがくっついた接着された表板をこうちょっとねじってみたりとか、グニグニって曲げてみたりして弾力というかね、弾性をこう確かめながら、その角柱みたいなバスバーをこうかまぼこ型みたいな感じに削っていくんですけど、それもまあ今のバイオリンを作る時の感じに似たような感覚になるところでストップして一応これでいいかみたいなところにしてあります。はい、バスバーも大変だったなーっていうね感じでございます。あともう一個がちょっとすごい長くなってますけども、スクロールですね、そのネックのあの渦巻き先っぽの端っこのあれもスクロールをねどうデザインしようかなーっていうところ、この元にした楽器は多分なんだろうな、フリーハンドっていうかね、特にテンプレートみたいなの作らずにザクザク削っていった感じがします。で作った人もそこまで腕が良い感じには僕は受けないので、だってっていうか名前が出てこないんでなので結構ねガチャガチャっていうかいびつなんですよね。なのでこれもどうするのがいいのかなと思いながら、右と左でその渦巻きの形は違うし、ちょっと傾いてるし、それをそのままコピーするのはちょっとなっていう感じがしたんで、まあ右と左は若干渦巻きの2巻き目を変えてみたりとかしたんですけど、はい、あとは最終的な形をどうするかっていうところとかですね。なんかね、本当今のバイオリンのスクロール、その渦巻きのところって本当綺麗な形っていうのを、まあ、見慣れてる、そのスクロールの形をいっぱい見てるので、なのでそれが美しいみたいな感じに僕の中でもう出来上がっちゃってるんですけど、このバイオリンはそうではないんで、それをどう作るかっていうところを考えながらやると、要はやっぱりストラディヴァリーのあのスクロールとか、あとは自然のあのカタツムリだよとかね、あとは黄金比がうんちゃらとか、ああいうところを使いながらこうデザインをすると綺麗だよね、確かに綺麗だねっていう風なスクロールは出来上がるんですけど、そことは全然違うスクロールが作られているので、それを作っていくかやめるか、このせめぎ合いとか、ボディも本当アウトライン輪郭も なんだろう、左右で非対称だったんですよね。けど僕は作る時、まあ、その左右を同じように作ったんで、なのでスクロールだけぐにょって本当アシンメトリーに作ってしまうと、なんか見た時にすごい変になるだろうなと思ったんで、うん、スクロールも左右はちょっとだけ違う感じにして、なるべくでも左右対称に。でちょっと傾いてるのはやっぱちょっと表現したいかなと思ったんで、ベグボックスの位置を若干ずらしてみるとかはい、そういう風なことをやってみました。ちょっと中心線を 0.5 ミリぐらいずらして、でペグボックスも、なので中心線をちょっとずらすと、それにそこを基準に同じ距離で幅で、中心線から左右に同じ幅で作るんで、まあちょっとずれるわけですよね。なんでそういう風にしてやってみようかなとか、うん、でもやるその中心線から同じ距離で今バイオリンって作るんですよね、スクロール。そうすると同じように作っていけばいいんでいいんですけど、中心線今回ちょっとずらしたんですよ、 0.5 ミリとかずらすと違うんですよ要は左右の長さが変わるわけですね、幅が。そうするとこっちでは例えば3センチありました、3センチだとありすぎる、まあいいや、3センチありました、でもこっちは 3.1 ミリありますとかになると、そうするとスクロールの3周巻くんですけど、そうするとそれ3分の1にすると、片方3センチっていう場合は1センチ1センチ1センチで綺麗に割り切れるんですけど、反対側は 3.1 ミリあるんで 3.03 みたいな感じになるわけですよね。そうするといや全然違うよな、でもそれで 3.03 で作るとなんだろう、傾いて見えないじゃんみたいなとかねいやどうしようかな、これ傾いて見せたいけっていうことは中心線ずら、いやでも中心線ずらしてペグボックスはずれてるからスクロールはみたいなね、なんかねそういうところでこう試行錯誤してたっていうなんか、うん、や多分これをやこれ僕そういう風な作り方してますけど、もともと作った人は本当適当にって言ったらあるかもしれないけど、好きに作ってるわけですよね。もうなんか左右対称に作ろうなんて思って作ってないんですよ。僕は左右対称になってないバイオリンをどうやったら理論的にじゃないけどこうね、まあ数学的なアプローチでもないんですけど、なんかこうどうやったらそれを再現できるかみたいな感じで数値的にこう出そうとしてるんですけど、でもうまくいかないから辻褄を合わせようって頑張るわけですよね。でも辻褄そこを合わせてるのが要は辻褄合わせないといけないんで綺麗には仕上がらないわけですよなのでその辺がまあオリジナルの楽器作ってた人と私と似てるところっていうかね、うん、だったら最初からフリーハンドでやってもよかったなとかも思うんですけどでもなんだろう、もう最初からぐちゃぐちゃって作るか、なんか理論があってそれをどう崩してるわけではないんですけど、辻褄合わせるようと頑張ってゴニョゴニョしてるやつがね、そうすると元なんだろう、綺麗に作れないわけじゃないですかでも綺麗に作れてないのがオリジナルのとちょっと似てるような感じのニュアンスになったら嬉しいみたいなでなってくれたかなぐらいな感じになってるんで、まあそんなところでこうスクロール一つ取ってもまあね違う感じになるのかっていうところを、うん、なんだろう、発見っていうか気づきっていうかね、うん、になりました。はい、またまあ一応これで外側っていうかねはほぼもう出来上がったんで、あとは指板作ったりとか、出来上がったらニスを塗ってとかいう感じになっていくんですけど、この辺もちょっとどんな感じになっていくかっていうのはまた番組でもお話ししてみようかなと思います。とにかく、今回やってみて思ったのは、うん、誤解を恐れずに言えばコピーってすげえ楽だなと。要はもう方法が決まってるわけですよね。山でいうともう、うん、未踏の山じゃないんですよ。で登山道は整備されてるし、富士山で言ったら静岡県側からでも山梨県側からでも登山道はできてるし、 で頂上行けるわけですよ。それこそスーツと革靴で行けちゃうわけじゃないですか、富士山なんて言ったら。まあそれはやめていただきたいんですけど、行けちゃうぐらいこう、まあコピーって楽なんですけど、誰もまだ登ってない山があって、登山道はっきりしてないと。でどんな装備を持ってったらいいのかわからないし、行ってその岩に取り付いてみたらとか、そしたらうわこれはロープが必要だったとかね、なんかいろいろ出てくる。この辺はいろいろ大変だけど勉強になるっていうか、うん、それはそれで楽しいなっていうところがありますね。考えることすごい多いんで、コピーしてる時も考えないといけないことってすごくあるんですよ。コピーを作る、要は楽器を研究しないといけないねっていうところがあるんで、すごいそこは資料を読んだりとか本物の楽器を見に行ったりとか、そういうことはしないといけないんですけど、なんか別のジャンルなんだなっていう。でこれでまあこれで私がいっぱい、例えばこの細胴のバイオリンを100本ぐらい作ったら何がしか見えてくるのかなとかね。そしたらそれはやる意味、まあ、いわゆる山でいうと登山道とまでは言わないけど獣道ぐらいなやつはできるのかなみたいなね感じは感じるところはありますかね。なので今までにないこう発見とか考えないといけない、うん、部分があって、でも楽しくやっていますと、うん、なぜさっき最初の方に戻ると、マメガンナのその底のところの丸みはなぜあれが一番いいのかっていうと、やっぱりセオリー化したからなのかなとかね、うん、そうだからね、なら内枠を作るっていうのも、内枠を作ると楽だっていうことが分かってるから、それがずっと今にわたるまで続いてきてるわけで、もしかしたら細胴を作るときはそんな内枠なんて作らなくてもできるよっていう風な方法がセオリーになるのかもしれないし、なんかねそういうところを感じるっていうか体験できていっているのはすごく嬉しいことだなと思います。はい、そんなところで今回は作っていて、細胴のバイオリン作っててぶち当たった壁ではないけどね、なんかそんなところについて、いつものバイオリンと全然違うなっていうところのお話をしてみました。はい、うん、どうなるんでしょうね。あとニス塗ってしたらフィッティングして昆虫と駒立てて、ね、その辺出来上がって、弦は何を張るのか、やっぱガットの方がいいのかとか、4分の3の楽器の弦を張る方がいいのかとかね、アゴハテどうすんのみたいな、アゴハテなんてないのでね、だからどうするの、アゴハテなくても弾けるのかなとかね、もしかしたら弾けるのかもしれないし、そういったところ、あと弓どうすんのとかね、やっぱバロック弓の方がいいんだろうかとか、その辺はやってみないことにはわからないので、モダンの普通の弓でも使えるのか、その辺はねやってみながら、いろいろここでまた報告みたいなのができたらなと思います。はい、では今回もこの辺にしたいと思います。番組を気に入っていただけた方は、この番組のフォロー、お手持ちのポッドキャストアプリでしていただけると嬉しいです。あと評価の星とか、あとはコメントレビューみたいのも優しい言葉でいただけるととても嬉しいです。なんかもう本当聞いてる方、リスナーさんどれくらいいるか分かんないし、あんま聞いてるとは思ってないんですけど、なのでいろんな方に聞いてもらい、こんなの聞いてもらってもしょうがないのかなとかも思うんですけど、まあはい、そんなところでまた次回の配信でお会いできればと思います。そうですね、ツイッターっていうのが X になったじゃないですか。なので X と、インスタグラムもやっております。この辺はね、そうですよ、ラジオ番組、ポッドキャストじゃなくてラジオ番組聞いてると、そうなんですよ、公式ツイッターのアカウントとか、あ違った、公式 X アカウント、いや言い慣れねーとかっていう風に DJ さんっていうかね、パーソナリティさんもみんな言ってるので、なんかねツイッターがなくなったのも2023年大きな出来事になるのかな、どうなんでしょう、まあまあいいか。そんなところで、もしよければX とか、Instagram とか、フォローしていただければと思います。はい、ではまた次回の配信でお会いしましょう。まだまだ暑い日は続きますのでね、皆さんお体ご自愛してください。ではさようなら、ありがとうございます。